Okay. Well, we're studying through the book of Leviticus. Can you please open your Bibles to Leviticus? We're in chapter 7 this morning.
はい。では、今レビ記を学んでますので、聖書をお持ちの方は旧約聖書のレビ記をお開きください。今朝は7章からになります。
The first seven chapters of the book of Leviticus describe these five different sacrifices that they were to present.
このレビ記の最初の7章というのは、民が、捧げるべき5つの異なる生贄について書かれていました。
And, the theme of the book of Leviticus, as we've been seeing, is holiness.
このレビ記のテーマですけれども、何度か言っていますが、清さというものです。
Which means being set apart, being different.
でこれは、異なるものとしてこう分けられるという意味です。
We saw God is holy.
神は清い方です。
He's set apart. He's different from the creation.
この方はこう分けられています。最初のこの創造の時からですね。
And one big lesson we've learned here is that God, the only way to approach God is through sacrifice.
そして、一つここから学ぶレッスンとして、私たちはこの神に近づくためには生贄を通してでなければ近づけないということです。
And we looked at each of these sacrifices so far. We've seen how each one of them, in their own way, is a picture of Jesus and His sacrifice.
そして、今まで生贄を一つ一つ見てきましたけれども、その一つ一つが、イエスの姿、イエスの生き方であったり。十字架での死であったり、イエスの姿をその生贄の中に私たちは見ることができます。
So now here, now in starting in chapter 6, Moses was commanded to speak to Aaron. Back in chapter 6, Moses last week, Moses was commanded to speak to Aaron and his sons, and he gave them more specific instructions on how they were to do this.
先週学びましたけれども、6章から今度はモーセは、このアロンとその子らに対してこの捧げられた生贄をどのように扱ったらいいか取り扱ったらいいかというその指示を与えています。
So let's now begin in chapter 7 and read verses 1 through 10、
はい、では今日は7章から見ていきたいと思います。7章の1節から10節をお読みします。在家のための生贄の教えは次の通りである。これは最も聖なるものである。在家のための生贄は全焼の生贄をほふる場所でほふらなければならない。そしてその血を祭壇の周りに注ぎかけなければならない。それから取った脂肪を全部、すなわち油をと内臓を覆う脂肪、二つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰等を捧げなければならない。祭司はそれらを祭壇の上で主への火による捧げ物として焼いて煙にしなさい。これは在家のための生贄である。祭司たちのうち男子は皆それを食べることができる。それを聖なるところで食べなければならない。これは最も聖なるものである。罪のための生贄と在家のための生贄についての教えは一つである。その生贄はそれをもって贖いをする祭司のものとなる。祭司がある人の全焼の生贄を捧げるとき、その捧げた全焼の生贄の皮はその祭司のものとなる。さらにかまどで焼いた穀物の捧げ物全部、および鍋や平鍋で作られたものは皆それを捧げる祭司のものとなる。また穀物の捧げ物で油を混ぜたものも乾いたものも皆等しくアロンの子ら全員のものとなる。
So the trespass offering followed the same procedure as the sin offering, as we saw.
この罪過のための生贄というのは、和解の、あ、ごめんなさい、罪のための生贄と大体同じ手順を踏むことになっています。
And these two offerings were very similar.
この2つの生贄というのは非常に似通っています。
But the trespass offering dealt kind of with specific acts of sin, whereas the sin offering dealt with the overall sinful nature.
この在家のための生贄というのは、より細かくその罪による行動の具体的な、こう、 具体的な行動に対して取り扱ったもので、それに対してこの罪のための生贄というのはもっとその人間が持つ罪の本質の部分を取り扱っています。
People sin because they're sinners.
人は罪を犯します。なぜなら罪人だからです。
And Jesus' sacrifice on the cross provides forgiveness for all, for us as sinners, for everyone.
イエスの十字架での生贄というのは実は、私たち罪人としての私たちに対してこの許しというものを提供してくれるものでした。
So when we come to God, we know that, you know, we feel this part of us. We're aware that we're sinners, but we have faith and have confidence that Jesus, the blood of Jesus, washes that away.
ですから私たちが神のもとに来るときにこの自分のうちに罪の性質があるということに気づいています。それを分かった上ででもイエス・キリストのこの血がその罪を清めてくれたということで神の前に出ることができます。
But remember, the blood of Jesus also provides forgiveness for specific things that we do.
でもこのイエスの血というのは、それだけではなくて私たちが行うその具体的な罪の行動に対してもその血が清めてください。
So as we're walking through life, the Holy Spirit makes us aware. We're aware that I sinned. That was wrong. The blood of Jesus will wash that away. That specific sin is washed away.
ですから私たちが主と共に歩んでいくときに聖霊が私たちのうちにこれは間違っているというその罪を示してくださいます。そして、その都度その具体的な行動に対してイエスの血がそれを清めていってくださいます。
And the priest, if you'll notice, the priest received a part of this, and it was to be regarded as something holy.
そして祭司というのはその捧げられた生贄の一部を自分たちのものとすることができましたけれども、その時にはそれを清いものとして扱うようになります。
Okay, let's move on in verses 11
through 21. では11節から21節をお読みします。主に捧げる和解の生贄の教えは次の通りである。もしそれを感謝のために捧げるのなら、感謝の生贄に添えて油を混ぜた種を入れない和型のパンと、油を塗った種を入れないせんべい、さらに油を混ぜてよくこねた小麦粉の和型のパンを捧げなければならない。なお、和解のための感謝の生贄に添えて種を入れた和型のパンを捧げなさい。そのうちからおのおのの捧げ物の一つを取って主への奉納物として捧げなければならない。これは和解の生贄の血を注ぎかける祭司のものとなる。和解のための感謝の生贄の肉はそれが捧げられるその日に食べ、そのうちの少しでも朝まで残しておいてはならない。もしその捧げ物の生贄が誓願あるいは進んで捧げる捧げ物であるなら、彼がその生贄を捧げる日に食べなければならない。残った余りを翌日食べても差し支えない。生贄の肉の残った余りは3日目に火で焼かなければならない。もし3日目にその和解の生贄の肉を食べるようなことがあれば、それは受け入れられず、またそれを捧げる人のものとは認められない。これは汚れたものであり、そのいくらかでも食べるものはその咎を負わなければならない。また何であろうと汚れたものに触れたなら、その肉は食べてはならない。それは火で焼かなければならない。その他の肉ならば、清いものは誰でもその肉を食べることができる。人がその身の汚れがあるのに主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られる。また人が何であろうと汚れたものに、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた動物、あるいはすべて汚れた忌むべきものに触れていながら主への和解の生贄の肉を食べるなら、そのものはその民から断ち切られる。
Now the peace offering here, it represented the peace that we enjoy by being able to fellowship with God.
この和解の生贄というのは、私たちが神と共に持つことのできるその交わりを楽しむための生贄です。
And this was different from the other offerings that were offered because the person offering it got some of it and would take some of it and eat it also.
この生贄が他の生贄と少し違うのは、これは捧げた人がその捧げたものの一部を自分も取って食べることができました。
And it represented communion with God. It's like we are having a meal together. We're eating together.
で、これは神とのこの親しい交わり、聖餐を表しています。一緒に食事を共にするということです。
In the history of Israel, there was the largest peace offerings, the most that were ever offered was during the time of King Hezekiah, described in 2 Chronicles 30.
このユダヤ人の歴史の中で最も大きな生贄が捧げられたのは、第二歴代史の30章に出てきますけれども、ヒゼキヤという王が捧げた生贄になります。
At that time, thousands of animals were offered up, and it was like this big...barbecue, or you know, it was a holy barbecue. It was sort of like they were celebrating the Lord and the Lord's presence with the nation.
もうその時には本当に何千という動物が捧げられて、もう本当に聖なるバーベキューのようなものですけれども、たくさんの生贄が捧げられて、そしてそこで主の臨在を民が共に喜んで共に食事をするということをします。
Now, as we've been seeing, each part, each of these little details really has a lot of meaning.
このずっと細かく、様々な指示が書かれていますけれども、これら一つ一つにはそれぞれ意味があります。
And there's an interesting thing here. In verse 12, the offerer was to offer unleavened cakes with oil, but then in verse 13, he's also to offer leavened bread.
面白いのはまず12節のところで種を入れないこのパンを油を混ぜたパンを捧げるというふうに出てきます。そしてその隣の13節では今度は種を入れたパンが出てきます。
In the scriptures, leaven represents sin.
このパン種というのは、聖書の中では罪を象徴しています。
And Jesus, of course, was sinless.
もちろん、イエスご自身は罪のない方でした。
And therefore, you know, that's the reason why we like to, and we're blessed to have it here, is we use unleavened bread. That's what, during communion, remember, during the Passover feast, they had unleavened bread. It represented Jesus.
だからこそ、本当にこの教会では今、幸いにも、そのように、パン種が入っていないそのパンを使って聖餐式を持つことが許されていますけれども、それがイエスのその体というものを象徴しているものになります。
And all of these, in all of these offerings there is no leaven when the, it's offered there's no leaven but in this case there's leaven.
ですからほとんどの生贄というのはこのパン種を入れないものを生贄として捧げていましたけれども、この13節のここだけは、種を入れたパンを捧げます。
Well, as I mentioned, this peace offering represents our communion with God.
この和解のための生贄というのは先ほども言いましたけれども、私たちと神とのこの交わりを表しています。
And the beautiful thing is that in Jesus and because of Jesus weSinful people are able to commune, are able to have fellowship with a holy God.
そして、本当に感謝のことに、このイエスという全く罪のない方のおかげで、罪のある私たちが神と交わりを持つことが許されるようになっています。
Our fellowship with God, our relationship with God, it isn't dependent upon us and maintaining some sinful or sinless perfection.
私たちと神との関係というのは、私たちが何かこう罪のないように一生懸命努力する、そういった努力にかかっているわけではありません。
It is based on and it depends upon the perfection of Jesus.
これはもう完全にこのイエスのこの完璧な生贄に全てかかっています。
And it's interesting here in this offering we see, you know, part of the bread it sort of represents us, and the other part represents Jesus, and together we come together in fellowship with God.
ですからここではこの種が入った罪のある私たちと、それから種のない罪のないイエスと そして神と共に食事をする交わりを持つことができるということを表しています。
Let's look at verses 22 through
27. 22節から27節を読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、あなた方は牛や羊、あるいはヤギの脂肪を一切食べてはならない。死んだ動物の脂肪や野獣に引き裂かれた動物の脂肪は何に使っても差し支えない。しかし決してそれを食べてはならない。すべて火による捧げ物として主に捧げる動物の脂肪を食べる者、これを食べる者はその民から断ち切られるからである。またあなた方のどこの居住地においても、鳥でも動物でもその血を一切食べてはならない。どんな血でもこれを食べる者は誰でも、その者はその民から断ち切られる。
They weren't to eat the fat or the blood.
人々はこの脂肪とそれから血は食べてはいけないことになっています。
And God said, "Do not eat that. It's like God. That's God's portion."
神がこれは食べてはいけないというのは、つまりはこれは神のものであるということを言っているようなものです。
Well, for one thing, and I don't think they realized this at the time, but eating blood and fat was not healthy. In a way, God's protecting their health.
で一つには当時人々はそこまで気づいていたかどうか分かりませんけれども、この脂肪と血というのは決してその人の健康にとって良くないものです。ですからその良くないものを神が取ってくださるということです。まるでこう神が私が悪いものを引き受けるから、あなたたちは良いものを取りなさいと言ってるからです。まるで本当に自分たちのお父さんのような。
Yeah, I remember my father when I was growing up. We would eat in our kitchen and we had this long counter and there were six of us.
私は自分の父親のことを思い出すんですけれども、子供の頃家にのキッチンのところに長いカウンターテーブルがあって、そこに6人私たちが並んで座っていました。
And then, you know, there were my mother and my three sisters and then my dad and I was the youngest. I was way at the end.
私の姉たち3人がいて、母親がいて、そして父親がいて、まあ、私は一番下だったので、まあ、一番端っこに座っていました。トースターのすぐ隣に座っていました。
And so it was my job to run the toaster, and I wouldn't watch it sometimes, the bread would get stuck and it would burn.
で、まあ、ですからそのパンを焼くのは私の係だったわけです。で、時にはそのトースターがうまくいかなくて、パンを焦がしてしまうこともありました。
And at first I'd say, well, I was going to throw it away. My dad, no, don't throw that away.
でまあ、焦げちゃったパンは最初私はそれを捨てようと思ったら、父親が、捨てちゃダメだと。
And he'd always, he'd take it, you know.
でいつもそのお父さんがその焦げたパンを食べてくれました。
My dad just was always eating burned toast and
常に彼がその焦げたのを食べていました
。Food that was left over.
もしくはなんかこう残パンを食べてくれていました。
I mean, that's a dad's job, you know.
まあそれがお父さんの仕事ですね。
You know, as a dad, I did it.
私も父親としてまあそういうことをします。
I still do.
今でもします。
you know, too many chocolate chip cookies,
チョコレートチップクッキーがいっぱい残ってたらもうしょうがないから全部私が。
But anyway, but it, that's the kind of feeling I get is that God, without them really knowing it, you know, he says, you can't, don't eat the fat or the blood. And the Lord has taken that part.
でまあ、そういうことに気づかないで、まあ、彼らはその脂肪と血を食べてはいけないと言われてたわけですけれども、まあ、神がそういう良くないものは守ってくださっていたということになります。
Let's read verses 28 to 38.
28節から38節をお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、和解の生贄を主に捧げる者はその和解の生贄のうちからその捧げ物を主のところに持ってこなければならない。その者は主への火による捧げ物を自分で持ってこなければならない。すなわち彼はその脂肪を胸に添えて持ってこなければならない。そしてその胸を奉献物として主に向かって揺り動かしなさい。祭司はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にしなさい。その胸はアロンとその子らのものとなる。あなた方はあなた方の和解の生贄のうちから右のももを奉納物として祭司に与えなければならない。その右のももはアロンの子らのうち和解の生贄の血と脂肪を捧げる者の受ける分としてその人のものとなる。それは私が奉献物の胸と 奉納物の桃をイスラエル人からその和解の生贄のうちから取って、それを祭司アロンとその子らにイスラエル人から受け取る永遠の分け前として与えたからである。これはモーセが彼らを近づけて祭司として主に仕えさせた日から、アロンとその子らが主への火による捧げ物のうちから受ける分であって、それは彼らが油注がれた日から永遠の掟として、よよイスラエルの人から取って彼らに与えるよう主が命じられたものである。これは全焼の生贄、穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪化のための生贄、人食と和解の生贄についての教えである。これはモーセが市内の荒野でイスラエル人にその捧げ物を主に捧げるよう命じた日に、主がシナイ山でモーセに命じられたものである。
So this kind of ends this, the instructions that are given to the priests and how they were to do the offer, make these offerings.
ひとまずここでこの祭司に対してどのようにこの生贄を取り扱ったらいいかというその指示が終わります。
And you probably noticed they're very, they were very, very detailed.
おそらく皆さんも気づかれたと思いますけれども、非常に細かく詳細にわたって指示がされていました。
But, you know, this is very, this was very important.
けれどもこれは非常に重要なことです。
Because even though they didn't realize every, much of what was taking place, this tabernacle worship was represented some very deep spiritual truths that God wanted to instill in his people.
たとえこれを彼らが全部理解していなかったとしても、でもこの細かい指示というのが実はこの幕屋というものが霊的な現実を表しているその方であるという意味においては非常に重要な役割を果たしています。
I mean, they, I'm sure most of them had no idea what God had in mind for them and what God had in mind for the world.That one day Jesus Christ would come and fulfill all of these little details. They didn't know that, but they were given specific instructions.
おそらく当時の人々はこの神の全体のご計画、この一つ一つがどういう意味を持っているのか、そしてやがてイエスが来られて、それが一つ一つすべて成就していくということを、この当時の人々は全く理解をしていなかったと思いますけれども、それでもこの細かい指示に従ってその通りに行ってきました。それが大事なことでした。
And so it was important that they do it right, that they start from the beginning doing it correctly.
ですから、この最初の時から正しい方法で行うというのが彼らにとっても非常に大事でした。
You know what it's like if people are just left to whatever, you know, you worship God.Whatever you think, whatever you can come up with, people can come up with some really bizarre things.
人というのはもしこう何でも好きにしていいと言われてしまうと、この神を礼拝する方法についても、もう好き勝手なやり方で行ってしまうようになります。
But the important thing again is that God is directing people. He's preparing people for Jesus.
でも神は実はこの礼拝を通して人々をイエスの方に向けさせようと、そちらに導いておられるわけです。
And the truth, the basic truth, God is holy, we're separated from God, and there needs to be sacrifice. There has to be something, a sacrifice is needed to allow us to come into His presence.
で、その基本的なことは、神は清い方であって、そして私たちは、罪人で、その神との間に隔たりがあると、その間に、神のもとに行くためには生贄を通さなければいけない、生贄が必要となるということを教えています。
Now in chapter 8 the attention is going to shift from the sacrifices to the consecration of the priests.
次に8章に入っていきますけれども、8章は少しちょっとフォーカスが変わ焦点が変わって、今度はこの生贄から、祭司の認職について、認職式について語られています。
Let's read verses 1 through 13、
はい、では8章の1節から13節をお読みします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。 アロンと彼と共にいるその子らを連れ、装束、注ぎの油、罪のための生贄の牡牛、二頭の羊、種を入れないパンの籠を持ってき、また全会衆を会見の天幕の入り口のところに集めよ。そこでモーセは主が命じられた通りにした。会衆は会見の天幕の入り口のところに集まった。それでモーセは会衆に言った。これは主がするように命じられたことである。それからモーセはアロンとその子らを近づかせ、水で彼らを洗った。そしてモーセはアロンに長服を着せ、飾り帯を締めさせ、その上に青服をまとわせ、さらにその上にエポデをつけさせた。すなわちエポデを 帯で締め、綾織のエポデをその上につけさせた。次にモーセは彼に胸当てをつけさせ、その 胸当てにウリムとトンミムを入れた。また彼の頭にかぶり物をかぶらせ、さらにそのかぶり物の前面に金の札、すなわち性別の記章をつけさせた。主がモーセに命じられた通りである。ついでモーセは注ぎの油を取って、幕屋とその中にあるすべてのものに油を注いだ。こうしてこれらを性別した。さらにそれを祭壇の上に七度振りかけ、祭壇とその用具全部、また旋盤とその台に油を注いで、これらを性別した。また注ぎの油をアロンの頭に注ぎ、油を注いでアロンを性別した。次にモーセはアロンの子らを近づかせ、彼らに長服を着せ、飾り帯を締めさせ、彼らにターバンを巻きつけさせた。主がモーセに命じられた通りである。
So now Aaron and his sons are being consecrated for this ministry.
アロンとその子供たちは、ここで、その働きのために性別されます。
You remember Aaron? He was Moses' brother.
アロンという人はモーセの兄でした。
And all of the priests would be his descendants.
で、すべての祭司というのはそのアロンの子孫になります。
This is will continue for generations.
これはずっと代々続いていきます。
Now in the New Testament, in the book of Hebrews, in chapter 8, verse 5, it says that these priests in the Old Testament served a copy of heavenly things that God had given Moses.
ヘブルの8章の5節のところに、その人たちは天にあるものの写しと影に仕えているというふうに書かれています。
The tabernacle was a picture of heaven.
この幕屋というのは実は天にあるものの写しになります。
Heavenly things. All of the details help us to understand the spiritual reality we live in right now.
ですからこの幕屋のに関する詳細すべてが実は私たちが今もこの時代に生きている私たちのその霊的な現実というものを理解するのにまあ役立ちます。
Because as you approached As they approached God, there was the, first of all, there was the altar.
まず彼らがこの神に近づくためには最初に祭壇があります。
Where the sacrifices had to be made. That was a, they couldn't go any further than that.
そこでまず生贄が捧げられなければいけませんでした。それより先にはまだ進めませんでした。
The altar represents the cross.
この祭壇というのが十字架を象徴しています。
At the cross, Jesus, the perfect sacrifice, the one who fulfilled all of these sacrifices, was offered up. He offered up his life.
たった一度でこのイエスご自身がこの今までに捧げられてきたその生贄のすべてをカバーするその生贄となってその祭壇十字架の上についてくださいました。
Well, in the Old Testament, the high priest would take the blood.And he was the only one that could enter in to the holy place, and then the holy of holies once a year, which was in the very center of the tabernacle.
大祭司だけがこの血を携えて、大祭司のみが幕屋の中のさらに至聖所と言われる真ん中にある奥の部屋ですね。そこに入っていくことが許されていました。
And Jesus, we're told in the New Testament, is our high priest.
新約聖書の中ではイエスは私たちの大祭司であるというふうに書かれています。
He came from the cross, and it says he then, as we know, he was crucified and rose again, and he ascended into heaven.
イエスはこの地上に来られて、そして十字架について、そして、葬られた後よみがえって天に昇られました。
This inner room, the holy of holies, represented heaven.
この幕屋の至聖所と呼ばれるところ、これは天を表しています。
When you looked at the tabernacle from the outside, it was pretty plain looking little structure, tent.
幕屋をこう外側から見ますと、とても地味な幕で覆われたとても地味なものです。
But inside, all of the beauty was inside.
でもその美しいものはすべて内側にあります。
And just as the high priest.From the people's point of view, the high priest would go from the altar, represented them, and he would disappear into the tabernacle.
そして人々からするとこの祭壇で生贄を捧げた後に大祭司が人々の視界から消えてこの幕屋の至聖所の中に入っていきます。
In the same way, Jesus has ascended into heaven. He has disappeared from our sight, but he's there with God.With God the Father.
同じようにイエスもまた、天に上げられた時に人々の視界から消えてそして天にあるその至聖所天神と共におられる場所に行かれました。
Our high priest is interceding for us.
私たちのこの大祭司はその場所で今取りなしをしてくださっています。
And more than that, he saidI go to prepare a place for you.
そしてそれだけではなくて、私はあなた方のために場所を備えに行くと言われました。
And one day we're going to be brought there.
で、やがていつの日か私たちもそこに行くことになります。
So if you look at the tabernacle and tabernacle worship, it's representing these spiritual truths we live with now.
ですからこの、幕屋と幕屋での礼拝というのは実は私たちが今日生きている、この世のにおいてのその霊的な現実というものを教えてくれています。
Well, the first thing Moses did was he washed Aaron and his sons with water.
最初に、モーセはまずアロンとその子らの、子らをこの水で洗いました。
In the New Testament, often we see the water compared. Well, we see it compared to the Holy Spirit, also the Word of God.
で、新約聖書の中ではよくこの水の洗いというのが、水というのがまあ聖霊を表しますけれども、同時に神の言葉もまた表しています。
And as we look at this, we see both Aaron and his sons were clothed in linen garments.
そしてこのアロンもそしてその息子たちも、両方とも白い雨布を着ます。
But Aaron, as the high priest, also wore an ephod, which is with this ornamental robe.
で、アロンは大祭司ですので、さらにその上にエポデという、まあ、装飾ものをつけます。装飾されたものですね。
Now in the New Testament, Jesus is called our high priest.
新約聖書の中ではイエスは私たちの大祭司と呼ばれています。
But it also calls us priests.
でも同時に私たちも祭司と呼ばれています。
In 1 Peter 2:9 it says, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light."
第一ペテロの2章の9節に。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あります。
Now there's only one high priest.
大祭司は一人だけです。
There's only one Jesus.
イエス。お一人です。
But just as Aaron's sons were also priests, they were clothed in white.
で、でもアロンの子供たちは祭司としてやはり白い雨布を着せられます。
We are clothed with the righteousness of Christ. That's what the Scripture tells us.
私たちもまたキリストの義という衣を着せられています。 そのように聖書が教えています。
Isaiah 61:10. This is a beautiful verse.
イザヤ書61章の10節です。
I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness.
イザヤ書の61章の10節の前半に、私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の外灯をまとわせ。
So Moses then anoints the tabernacle and Aaron with oil, oil representing the Holy Spirit.
モーセは、幕屋に、そしてまたアロンに油を注ぎかけましたけれども、この油というのは聖霊を表しています。
Now Jesus is the anointed one.
イエスという方、この方は油注がれたものです。
That's what Christ means. When we say Jesus Christ, the word Christ means anointed one.
それがこのキリストという意味ですね。イエス・キリストのキリストというのは油注がれたものという意味です。
And you remember, just before Jesus began his ministry here on earth, at his baptism, the Holy Spirit came upon him in the form of a dove.
そして、イエスがその交渉外の初めの時に、洗礼を受けられた。その後に聖霊が彼の上に下ったというところがあります。
Okay, let's read verses 14 through
29. 14節から29節をお読みします。ついで彼は罪のための生贄の牛を近寄せた。そこでアロンとその子らはその罪のための生贄の牛の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほふられた。モーセはその血を取り、指でそれを祭壇の周りの角に塗り、こうして祭壇を清め、その残りの血を祭壇の土台に注いで、これを清別し、それらの贖いをした。モーセはさらにその内臓の上の脂肪全部と肝臓の小腰、二つの腎臓とその脂肪を取り、それを祭壇の上で焼いて煙にした。しかしそのお牛、すなわちその皮とその肉との汚物は宿営の外で火で焼いた。主がモーセに命じられた通りである。次に彼は全焼の生贄のお羊を連れ出した。アロンとその子らはそのお羊の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほふられた。モーセはその血を祭壇の周りに注ぎかけた。さらにそのお羊を部分に切り分け、モーセはその頭とその切り分けたものと内臓の脂肪を焼いて煙にした。それからその内臓と足を水で洗い、モーセはその羊全部を祭壇の上で焼いて煙にした。これはなだめの香りとしての全焼の生贄で、主への火による捧げ物であった。主がモーセに命じられた通りである。次に彼はもう一頭の羊、すなわち人食の羊を連れ出した。アロンとその子らはそのお羊の頭の上に手を置いた。こうしてそれはほふられた。モーセはその血を取り、それをアロンの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗った。さらにモーセはアロンの子らを近づかせ、その血を彼らの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗り、モーセはその血の残りを祭壇の周りに注ぎかけた。それから彼はその脂肪、すなわち油を、それと内臓の上の脂肪全部、また肝臓の小腰、および二つの腎臓とその脂肪、それからその右のももを取った。それにまた主の前にある種を入れないパンのかごから、種を入れない和型のパン1個と、油を入れた和型のパン1個と、せんべい1個とを取り、それをその脂肪と右のももの上に置いた。それから彼はその全部をアロンの手のひらとその子らの手のひらに乗せ、奉献物として主に向かって揺り動かした。ついでモーセはそれらを彼らの手のひらから取り、祭壇の上で全焼の生贄とともにそれを焼いて煙にした。これらはなだめの香りとしての人食の生贄であり、主への火による捧げ物である。モーセはまたその胸を取り、奉献物として主に向かって揺り動かした。これは人食の生贄の羊のうちからモーセの分となるもので、主がモーセに命じられた通りである。
So after the sin offering and the burnt offering were made, then this other ram of consecration was offered.
罪のための生贄と全焼のための生贄が捧げられた後に、今度は人食のお羊が生贄として捧げられます。
Now some of the blood, it's very interesting. Some of the blood then was placed on their right ear, their right thumb, and their right big toe.
そのうちの血の一部がですね、興味深いことに彼らの右の耳たぶと、右の親指と右の、足の親指に塗られました。
And there is great symbolism to this.
これにはそれぞれ象徴されているものがあります。
Because the blood on the ear symbolized that they would their what they hear would be consecrated. They would hear from God.
耳に血を塗るということは、彼らがこう神から聞くということを表しています。
And the right thumb represented service to God, what they would do for God.
そして、右の親指というのは、彼らが神に対して仕えていくその働きを清めるという意味があります。
And their right toe symbolized walking with God.
そして右の足の親指というのは、神と共に歩んでいくというその歩みを表しています。
And when you think about it, these three areas are so important in our walk with the Lord.
そしてこの三つの部分というのは、実は私たちが神と共に歩むときにも非常に重要な部分になってきます。
And because of Jesus and the relationship we have with God now, we hear from God.
私たちはイエスのゆえにこの神との関係を持つときに神からその御言葉を聞きます。
That one song we were singing this morning, I want to know you, I want to hear you.
今朝も先ほど賛美しましたけれども、あなたをもっと知りたい、もっと聞きたいということです。
Now the natural man, as we're told in 1 Corinthians 2:14, the natural man, the person without Christ,cannot receive the things of God because for him they're foolishness. He just can't get it.
第一コリントの2章の14節のところに、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼らには愚かなことだからですと書かれています。
But because of the blood of Jesus, we are consecrated to God. We are set apart.
でもこのイエスの血のおかげで私たちは聖別されて分けられています。
And this affects how we hear from God, how we serve. Our service is consecrated to the Lord.
ですから私たちがどのように聞くか、またどのように神に仕えていくか、その働きというのは清められています。
What you do for the Lord matters to Him.
ですから私たちが主のために行うことというのは主にとって本当に大事なことです。
Because it's been consecrated by the blood of Jesus, it's valuable. It's something very beautiful to the Lord.
ですならば、それらはもうすでにキリストの血によって聖別されているものですから、私たちが捧げるそういった働きというのは主にとってはとても美しい、麗しいものになります。
And we can walk with God.
そして私たちは神と共に歩むことができます。
Our lives, the direction that we're going, we walk with God. Our lives are no longer just meaningless. You know, we're not just wandering at random. We are walking with God.
私たちはこの神の導きに従って歩んでいきますから、もうもはや何の意味もないさまよった状態、キリストを知る前のさまよった状態ではありません。主と共に歩むことができます。
I think this is really important. You know, it seems like some bizarre thing that they're doing with Aaron, but if you look at the meaning of this, this is really important for our lives right now.
ですからこれは非常に私たちにとっても重要なことだと思います。アロンに対して行っていること、なんか不思議なこともやってますけれども、でも私たちにとって非常に意味のある重要なこと。
You are not, again, you're not left alone in this world to survive until you get to heaven.
皆さんは決してこの世に一人取り残されて、もうなんとか自分の力でもがいて天に行こうとしているわけではありません。
God has your life in His hands, and He wants to be, and He has, He wants to be deeply involved.
神の御手の中に皆さんの人生があります。そして神はもっともっと皆さんの人生に深く関わりたいと 思っておられます。
He wants to speak to you. He wants to show you where to walk. He wants to show you how to serve him, what to do.
もっと語りたい。もっとどこに向かって歩んでいったらいいのか、その道を示したい。もっとどのように主に私たちが使えることができるかを示したいと思っておられます。
The life God has for you is a beautiful life.
ですから、神に対する私たちの人生というのは本当に美しい人生です。
It's a meaningful life.
意味のある意味深いものです。
And it's a life that Jesus made possible.
そしてそれはイエスが私たちにそのことを可能にしてくださいました。
Let's read verses 30
through 36. 30節から36節。それからモーセは注ぎの油と祭壇の上の血を取り、それをアロンとその装束、彼と共にいるその子らとその装束の上に振りかけて、アロンとその装束、彼と共にいるその子らとの子らとその装束を聖別した。そしてモーセはまたアロンとその子らに言った。会見の天幕の入り口のところでその肉を煮なさい。そしてそこでそれを人食のカゴにあるパンと一緒に食べなさい。私がアロンとその子らはそれを食べよと言って命じた通りに。しかし肉やパンの残りは火で焼かなければならない。またあなた方の人食の期間が終了する日までの7日間は会見の天幕の入り口から出てはならない。あなた方を祭司職に任命するには7日を要するからである。今日したことはあなた方の贖いをするように主が命じられた通りである。あなた方は会見の天幕の入り口のところで7日の間昼も夜もとどまり、主の戒めを守らなければならない。死なないためである。私はそのように命じられたのである。こうしてアロンとその子らは主がモーセを通して命じられたことを残らず行った。
The priests were consecrated first with blood, then with oil.
祭司たちはまず最初に血で聖別され、次に油で聖別されました。
And that order is important because the blood symbolizes forgiveness of sins, and then the oil symbolizing the Holy Spirit.
でその順番が大切です。まず血というのが罪の許しを象徴しています。そして次に油というものがこの聖霊を表しているからです。
And that's how we come to God. The first order of business is our sins are forgiven through the blood of Jesus.
それが私たちも神のもとに行く時のその順番です。まず最初にイエスの血によって私たちは許しを受けます。
And then God anoints us with His Holy Spirit for the light for service to Him.
そしてその後に私たちが主に仕えていくことができるように聖霊を注いでくださいます。
Okay, we're going to go into 9. It's a bit detailed, but hang in there. Verses 1 through 21.
ちょっと9章まで入りたいと思いますので、お付き合いください。9章の1節から21節をお読みします。それから8日目になって、モーセはアロンとその子らおよびイスラエルの長老たちを呼び寄せ、アロンに言った。あなたは子牛、すなわち若い牛を罪のための生贄として、お羊を全焼の生贄として、それもまた傷のないものを取って主の前に捧げなさい。あなたはまたイスラエル人に告げて言わなければならない。あなた方は親木を罪のための生贄として、また一切の傷のない子牛と子羊とを全焼の生贄として取りなさい。また主への生贄として和解の生贄のためのお牛とお羊を、また油を混ぜた穀物の捧げ物を取りなさい。それは今日主があなた方に現れるからである。そこで彼らはモーセが命じたものを会見の天幕の前に持ってきて、全会衆が近づき主の前に立った。モーセは言った。これはあなた方が行うように主が命じられたことである。こうして主の栄光があなた方に現れるためである。それからモーセはアロンに言った。祭壇に近づきなさい。あなたの罪のための生贄と全焼の生贄を捧げ、あなた自身のため、またこの民のために贖いをしなさい。また民の捧げ物を捧げ、主が命じられた通りに彼らのために贖いをしなさい。そこでアロンは祭壇に近づき、自分のために罪のための生贄の子牛をほふった。アロンの子らはその血を彼に差し出し、彼は指をその血に浸し、祭壇の角に塗った。彼はその血を祭壇の土台に注いだ。 彼は罪のための生贄からの脂肪と腎臓と肝臓の醤油を祭壇の上で焼いて煙にした。主がモーセに命じられた通りである。しかしその肉とその皮は宿営の外で火で焼いた。それからアロンは全焼の生贄をほふり、アロンの子らがその血を彼に渡すと、彼はそれを祭壇の周りに注ぎかけた。また彼らが全焼の生贄の部分に切り分けたものとその頭とを彼に渡すと、彼はそれらを祭壇の上で焼いて煙にした。それから内臓と足を洗い、全焼の生贄と一緒にこれを祭壇の上で焼いて煙にした。次に彼は民の捧げ物を捧げ、民のための罪のための生贄としてヤギを取り、ほふって先のと同様にこれを罪のための生贄とした。それから彼は全焼の生贄を捧げ、規定の通りにそうした。次に彼は穀物の捧げ物を捧げ、そのうちのいくらかを手のひらいっぱいに取り、朝の全焼の生贄と別に祭壇の上で焼いて煙にした。ついで彼は民のための和解の生贄の牛とお羊とをほふり、アロンの子らがその血を渡すと、彼はそれを祭壇の周りに注ぎかけた。その牛とお羊の脂肪の部分、すなわち油を内臓を覆う脂肪、腎臓、肝臓の醤油、これらの脂肪を彼らが胸の上に置くと、彼はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にした。しかし胸と右のももはアロンがモーセの命じた通りに奉献物として主に向かって揺り動かした。
Well, if you notice, Aaron had to present offerings all the time for the sins of the people, but also for his own sin.
気づいたと思いますけれども、アロンはこの民のために、まあ、生贄を捧げるわけですけれども、同時に自分のためにも、自分の罪のためにも生贄を捧げなければいけませんでした。
But unlike Aaron, Jesus, the perfect high priest, presented the blood of his own sacrifice, which was perfect, and he did it once, one time, and it was once and for all, and it was finished.
でもそれと違ってイエスはたった一度だけこのすべての罪のために完全なる生贄としてご自身を捧げてくださいました。
Just want to read Hebrews 7, 28 and 27. 26 and 27, rather.
ヘブルの7章の26節27節をちょっとお読みします。
For such a high priest was fitting for us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens, who does not need daily, as those high priests, to offer up sacrifices, first for his own sins and then for the people's. For this he did once for all when he offered up himself.
ヘブルの7章26節27節。またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。
Jesus did it all.
イエスが全てを行ってくださいました。
He is the perfect high priest.
この方が完全なる大祭司となってくださいました。
Well, now the tabernacle's set up. It's been consecrated. The priests are ready. They've been consecrated.
幕屋が出来上がって、そして、聖別され、また祭司たちも、聖別されました。
And let's see what happens. Let's read the final verses 23 to 24.
その後にどうなるか、9章の最後、22章2節から最後をお見せします。それからアロンは民に向かって両手を上げ、彼らを祝福し、罪のための生贄、全焼の生贄、和解の生贄を捧げてから降りてきた。ついでモーセとアロンは会見の天幕に入り、それから出てくると民を祝福した。すると主の栄光が民全体に現れ、主の前から火が出てきて祭壇の上の全焼の生贄と脂肪とを焼き尽くしたので、民は皆これを見て叫びひれ伏した。
So they had done everything that God had told them to do. They followed his instructions.
彼らはすべて 主が命じられた通りにその指示に従って行いました。
First, they offered the sin offering.
まず最初に罪のための生贄を捧げます。
And that's important. Before anything else can be done, sin has to be dealt with.
それが重要です。何よりもまず最初にこの罪が取り扱われる必要があります。
Same with us. We, the first thing, our first encounter in our relationship with God is to have our sins forgiven by the blood of Jesus.
私たちも同じです。神との関係を持つときに、まず私たちの罪が許される必要があります。
The next thing was the burnt offering, and we saw that burnt offering represented consecration to God.
そして次に全焼の生贄が捧げられます。この全焼の生贄というのは神に対して全てを捧げるということです。
And the same is with us. We, in response to God's grace, we offer our lives as living sacrifices.
私たちも同じです。この神の恵みに応答して、私たちはこの自分の人生を主に捧げます。
Romans chapters 1 through 11, you know, dealing with our what God has done for us and with how the blood of Jesus has removed our sins. And chapter 12 begins, therefore, in view of God's grace, we offer ourselves as living sacrifices.
ローマ書の1章から11章のところで、神が私たちのために何をしてくださったか、私たちの罪を許すために何をしてくださったかということをずっと説明されていて、そして12章からそれによって私たちはそれに応答して私たちの体を生きた供え物として神に捧げなさいと書かれています。
And then there were the peace offerings.
そして次に和解の生贄です。
Celebrating communion with God.
神とのこの交わりを楽しむということです。
And this is the order. This is always the order.
これが順番です。
We come to God, the blood of Jesus removes our sins. We are washed clean.
イエスの血によってまず私たちが清められます。
Through faith in Jesus.
イエスに信仰を置くことによって。
Then we dedicate it out of our own free will, just as the peace offering or the burnt offering was a voluntary offering. We offer ourselves to be used by God.
そしてこの全焼の生贄が自ら進んで捧げる生贄であったように、私たちもこの罪が許された後に今度は進んで主に自分自身を捧げます。
And then the peace offering.
そしてその後に和解の生贄です。
We enjoy our walk with God.
神とのこの共に歩むその歩みを私たちは楽しむことができます。
We were with God. We walk through this world with God.
私たちは神と共に歩むわけです。
We are at peace with God.
そして神と平和を持っています。
And it's this order is very important.
ですからこの順番が非常に大事になります。
Because unless the blood of Jesus washes a person's sins away, for example, they can't enjoy the relationship with God. They can't have a relationship with God.
罪が許されていなければ、神との関係を持つことができませんから、神との交わりを平和を楽しむことはできません。
Well, then the glory of the Lord appeared to them.
そしていよいよ主の栄光がこの民の上に現れました。
The fire of the Lord lit the altar.
主からの火がこの祭壇をに届きます。
Wow.
I mean, すごいですね。
I mean, just trying to picture that. Wouldn't that be just? I don't know if they would have expected that, but just like fire coming out and woo, you know, it's just.
ちょっと想像してみてください。こうもう本当に。上から火がやってきて、もう祭壇の上のものがすべて一気にこう燃えて燃え尽きて。
No one doubted the presence of God that day.
誰一人その日そこに主の臨在があることを疑うものはなかったと思います。
Well, we're going to pick up this story next week. It's going to continue right from this point.
このところからまた来週次に。進んでいきたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we are so thankful.
主よ、本当に私たちは感謝しています。
For the life that you've given us because of Jesus.
イエス様のゆえに私たちに与えてくださったこの命をありがとうございます。
You have loved us. You have called us out of darkness. You have washed away our sins.
あなたが私たちを愛し、暗闇から私たちを呼び出してくださって、私たちの罪を洗い清めてくださいました。
You've clothed us with this robe of righteousness, this garment of salvation.
そして救いの衣である義の衣を着せてくださいました。
And as a response, Lord, we do want to just give you our lives, give you our whole lives.
その応答として私たちはこの人生をすべてをあなたの御手にお捧げします。
We want to hear from you. We want to serve you. We want to walk with you.
あなたから聞きたい、あなたに仕えたい、あなたと共に歩みたいと願います。
And all of this because of Jesus.
これらはすべてイエス様のおかげです。
And we thank you, Lord.
そのことを感謝します。
And we say, use us, Lord.
主よどうぞ私たちを用いてください。
Glorify yourself through us, Lord.
私たちを通して主の栄光を表してください。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。